ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ああ、そうだったのか、というようなことを、ちょっとしばらく話してみようかなと思ってるんですね。ひばりクラブの方とか、落語界の方にご参考になるんじゃないかと思ったんですね。今日は、タイトルは非常に変で、AI 夫って AI 夫っていうのがですね、これから30年も経つとものすごく流行るんじゃないかと思うんですが、実は私今からそうですね、20年ぐらい前でしょうか、屋敷隆人の番組、テレビのですね、それから続いて、さんまのほんまでっかなんかも少し出たんですけども、あの頃はまだ私もですね、実は結構学問的にこうやるような、こうなんか私興味がすごく強いもんですから、こうなんか興味にこう、あれしてずっとこう行くっていう感じだったんですね。で、その頃ですからまだこう世間慣れしてないって言ったら変なんですけど、一般の人がどういうふうに自分の言うことを考えるかっていうことをあまり考えなかったんですね。ですからまあ随分私のことを誤解した人も随分いるんですけど、つまりまあ私はこう考えますっていうことと、NHK が報道してることとか政府が言うこととか、一般的にどう思われてるってこととかなり違ってたもんですからね。しかしそういうのにあんまり気にしないで私はこう思うというふうなことを言ってたもんですから。その当時ですね、実は、さんまさんのこれ番組だったんですけどね、なんかの関係があってですね、それで50歳を過ぎた男は50歳以上の男性は生きる価値がないってこう言ったんですよ。そしたらね、まあ、50歳以上の男性が生きる価値がないっていう話はですね、もう一般的な話だと思ってたんですよ、僕は。それはだからみんながおそらく8割ぐらいの人が分かってるだろうということを前提に話したらですね、ものすごいバッシングされたんですよ。まあ武田は何を言うんだってね、50歳以上の男は生きてる価値がないってそんな意見があるかって、いや、これ僕の意見じゃなくて、相当こう世界的には一般的に知ってるような知識じゃないかと思ってたんですね。それから中には武田は金があるんだからそんなこと言ってるけど、ほとんどの50歳以上の男はもう一生懸命働いてなんとか生きてるんだ、なんていうね。ものすごいやられましてね。今でも多分やられると思うんですよ。ただですね、何が僕はその時変だな、なんでみんなそんな騒いでんのかなと思ったのはですね、この300年、200年つってもいいんですけど、まあ事実の発見から、科学的発見から言えば350年になるんですけど、まあ、1637年でしたかね。ちょっと末尾の方ははっきりしない。17世紀の中盤っていう感じなんですけど、マクテブルグって、ここでも話したことあるんですけど、森の中でですね、馬を16頭使ってですね、マルテブルグの実験っていうのをしたんですね。それは真空のこう、二つ、半球のボールをくっつけたやつの中の空気を抜いてですね、真空になりますね、中が。それを引き剥がそうとするともう引き剥がれないんですよ。でも人間がいくら引いても引き剥がれないんで、馬8頭ずつを揃えてですね、そこの真ん中にその真空のあれをって引き剥がそうと。こういう実験をしたのがマクテブルグの実験なんですよね。で、まあその時はまあ真空に力があるっていうことが初めて分かったということなんですけど、それが現在に至るというふうには誰も思わなかったんですね。で、まあとにかく1637年、まあ詳しいこと言いませんが、真空に力があるってことは分かったんですよ。それでまあ皆さんがご存知だとすると、その後にトリチェリーの真空の実験とかありましてね、水銀柱で 360mmHg とかですね、まあそういういろんな真空についての知識が増えましてね、それで1720年ぐらいですから、マクテブルグからだいたい60年ぐらい経った時にですね、ニューコメンっていう人が、お城ってだいたい山の上にありますでしょ。で、水はだいたい川なんていうのは下にありますから、この下の水をですね、川から汲み取って城にあげるのが大変なんですよ。だいたいロバみたいのを使ってですね、それに水入れて、で人間が、ロバを引いてあげるっていうようなことがされてたんですけど、それをこの真空の力を使ってあげようという機械を初めてニューコメンが作りましてね。もちろん失敗したんですけど。まあだけど、そういうチャレンジをしたのが60年後ぐらいですかね。 それからさらに60年ぐらい経って、まあ18世紀の終わりにですね、ジェームス・ワットがよく知られているような蒸気機関、あれ蒸気機関じゃないんです。本当は真空機関なんですけど、まあ一般的には皆さん、学校では蒸気機関と言って、ジェームス・ワット蒸気機関の父なんつって呼ばれますけどね。本当の蒸気機関というのは、1804年のトレビシクっていう人がですね、蒸気の力を使う。それまでは全部、ジェームス・ワットまでは真空の力なんですね。まあだけど、真空の力も蒸気の力もまあ似たようなもんなんで、要するに気圧みたいなもの、圧力とかそういうのを使うわけですからね。マイナス側の圧力だったら真空だし、プラス側の圧力だったら加圧ってこうなるんですが、まあ、まず、実際上は1804年のトレビシクの高圧蒸気機関っていうのができましてね。それからまあ、1990年のバブルの崩壊まで、人類はもうひたすら、人類っていうかほとんど男なんです。男はひたすらまあ、機械と電気ですからね。ほとんど男がやったんですけど、男がひたすら何をやってきたかったらですね、男はいらないと。ちょっと意外でしょ？男はいらないっていうことを全力を注いでやったんですよ。約200年間。ええ。まあ、ジェームス・ワットから、まあ言えばね、まあ本当に200年になるんですけどね。200年間もう何を男性は一生懸命やってきたかったら、俺たちはいらないっていうことをとにかくやろうってことになったわけですね。っていうのは、それまで大体人間が使う力ってのはほとんどが人間の男の筋肉だった。男の筋肉なんです。女の筋肉はダメなんですね。男の筋肉と女の筋肉の差はどこにあるかっていうと、そのちょうど人間が食べるような麦とか米とか、まあそういうものをですね、作るには女の筋肉じゃダメなんですよ。一家を支えられないんです。で、男の筋肉は支えられるんですね。まあこういったもの多いですね。炭鉱夫なんかも昔はそうだったんですね。炭鉱を掘るやつはやっぱ男の筋肉じゃなくちゃダメで。女性の筋肉はまあせいぜい掘り出した石炭をこうある程度持っていくってことはできるんですけどね。まあそこのところに非常に大きな質的な差があったんですよ。だから他の力と書いて男って呼んだわけですね。それでまあ女性が大昔はですね、本当に大昔は男も女も一緒だったんですよ。特に日本なんかも完全に男女平等だったわけですけど、その稲を耕すっていうことになってからね、この男の力と女の力に差ができたんですよ。まあ戦争もそうですね。戦うっていうのも男同士で戦うんだったら戦争になるんですけど、男と同じは戦争にならないんですよね。筋肉の太さが違いますんでね。それで、それを相当使ってきた。まあ家畜なんかももちろん補助的に使ってきたんですけど、主にはやっぱり人間の男性の力を利用してきた。それが男性の一番重要な価値だったんですよ。ところがそれを蒸気機関、それから19世紀の半ばになると電気、モーターなんかが出てきましたからね。それから19世紀の本当に末から20世紀にかけては今度内燃機関、これはエンジンですね。自動車のエンジン。この主に3つが出てきたわけですよ。蒸気機関、モーター、それから内燃機関。それにこう制御関係ですね。アクチュエーター。まあ、その他の制御系ができましてね。そして、まあ、20世紀の初めには、馬車もなくなって、まあ、人力車はもちろんどんどんなくなって、自動車に変わると。で、もちろん工場の運転もほとんどは蒸気機関とか、電気のモーターになっていくんですね。もう、それをまあ、男性が面白がって必死にやったわけですよ。そして、それが一応、学問的というか、技術的に完成したのが、まあ、1950年ぐらい。さらにそれが応用されて、いろんな、例えば、細かいもんですとね、自動車でも最初はこうやって運転してたんですけど、そのうちにはもう、窓をこう開けるのもめんどくさいから、ボタン一つで、今、自動車の窓はボタン一つで開きますよね。それから、扉も押せばいいのに、自動扉ができたりですね。まあ、電車とか自動車とかはもちろんのこと、ほとんどのものが、例えば工場の機械なんかでもですね、全部回転のモーターなんかついてですね、自動的にやると。いうふうになりました。で、1990年のバブルの崩壊っていうのはあれ何を言ってたかというとですね、つまり力もいらないと。そして力がいらないってことはどういうことかって言ったら、ものすごく人が少なくて同じ目的を達成するんですね。例えば、もう18世紀にはですね、いわゆるイギリスの紡績機械ではですね、だいたい一人で、今まで14人でやってたものが一人にする。だから14分の1。 男性14分の1で済むようになったんですよ。だから現在で見ればですね、昔は、江戸時代は、お百姓さんっていうのはですね、日本人の 85% がお百姓さんだったんですね。農業ですね。それが現在ではわずか 1.4%。それでしかも、平均年齢、農業をやってる人の平均年齢が67歳っていうわけですから、もう全員が普通のサラリーマンなら退職してる年齢ですよね。これはなんで起こったかったら、男の筋肉の代わりに、まあ、例えば農業でしたら耕運機とかですね。まあそういうのがいっぱい出てきた。もちろん補助的には農薬だとかそういうのも出てきた。それで結局は全部、まあ言ってみればそういう動力とか科学の力とか、そういったものでできるようになった。それはもうひたすらですね、98% ぐらいは男性の力を意味なくすると。男性はもういらないというにすると。まあ、女性もちょっとね、そのついでに男性がやっちゃったのは、例えば典型的には洗濯機ですよ。あれ洗濯っていうのはね、もう洗濯機ができるまでは本当女性の主たる仕事で、家族が多かったらもう半日洗濯だったんですよ。それをまあ、洗濯機ができまして、電気洗濯機が。もうこれ大変なもんですね。最近ではポッと入れればいいと。それから洗剤なんかも補助的なもんですね。まあ、必ず補助的なものは必要ですから。そういう補助的なものとペアになって、もう力いらない。だから、女性は家事から解放、ある程度解放されたんですね。まあ、3分の1ぐらいでしょう。家事の、まだ随分家事は残ってますけどね。3分の1ぐらい。もう男の、いわゆる労働っていうのはですね、ほとんどなくなってきたわけですね。で、つまり、我々、これ、もっとはっきり言えばですね、この200年間、ものすごく僕ら男が一生懸命やったのは、我々自身がいらないようにするっていうことなんです。男の力がいらないんだから。男性一体何やんのってことになって、今のところ200年何やってきたかっていうとですね、男の力の代わりに使うものを作ってきたんですよ。例えば工場の設計だとか、機械だとか、それから新幹線だとか、まあ新幹線は随分最近ですけど、いずれにしても、まあ男は今まで例えば大井川を渡ると、したらこう肩、男が肩に旅する人を乗せて川の中を歩いていったわけでしょ？その力の代わりに鉄橋ができて、線路が走って、それから新幹線が走るというやつをどんどんどんどんこの200年やってきたんですね。で、ついに1990年に男性の筋肉は基本的にはいらなくなったんです。もちろんまだ開発途上国もありますしね。いや、このひばりクラブをやりますとね、なかなかまあ、めんどくさいっちゃめんどくさいけど、面白いっちゃ面白いんですけど、僕がいや、ここだって言うとですね、いや、それは先進国は先生そうなんだけど、発展途上国はまだ人間の力でやってるじゃないですか。少し発展途上国を勉強してくださいよなんて言われるんですけど、もちろん知ってるんですけど、いちいち説明するときに、その筋道を説明してるときに、枝葉をね、言うとね、なかなか人間っていうのは枝葉も全部は、こう、理解できないときが多いんですよ。だからまあ、基本的にはまず基本的。まあ、先進国っていうか、まあ今のところ、中間の工業国もね、含めて、まあ農業に従事する人はほとんど少なくなって。まだ発展途上国で、アジアの辺境のところとか、アフリカなんかは残っておりますけども、世界的にはね、やはり男の力が基本的に農業でいるという時代がですね、ほぼ去ってきたわけですね。では、今日の話はその次なんです。僕は痛めつけられたのは、僕が言ったのは50歳以上の男は、ね、生きてる価値がないっていうのは別に僕の意見じゃないんですよ。だって全人類が努力してきて1990年に目標が達成したことなんですよ。これでもちろんね、日本ではあまりそういうことを議論する人が少ないかもしれませんが、やっぱり論理とかそういうのをちゃんと大切にするような、まあヨーロッパなんかでは、もちろんこの200年間我々がやってきたことは、男を不要にすると。特に50歳以上ですと、もう頻繁にこう、通勤なんかもできないし、いろいろ足の力なんかも衰えるので、50歳以上の今男の、本当に世の中で期待されてる仕事ってのは、本当はほとんどないんです。それで、女の方はね、ものすごく研究されて、一応ちょっと今日は、主題が外れますから言いませんけど、女性の方は、まあ、閉経後ってことになるんですけども、閉経後の女性の価値ってのはもう今、学問的に確定してるんです。ちゃんともう理屈もきちっとしてるんです。ですから私は50歳以上の女性が生きてる意味ないなんて言わないんですよ。 50歳以上の男性は今のところ、その200年間の努力が終わって、人間の男性が50歳以上、特に最初は50歳以上、50歳以上の男が何をやればいいかってまだね、議論されてないんですよ。議論されてないというか、議論されてもみんなもうこれダメだと思って諦めてるわけですね。で、これから次の段階に今進もうとしてるんですね。それが人間の今度は頭脳をいらなくする。まず最初に男性の頭脳をいらなくする。男性の頭脳と女性の頭脳と相当違うんですよ。女性の場合はきめ細かい配慮とか優しさとか、それから子供に言葉を教える言語の能力とか、そういうのがまあ主なんですね。男性の脳っていうのは仕事するためのいろいろな機会を見たり、方向が分かったり、まあそういうようなまあことなんですね。つまり、200年間で男の力がいらなくなったのと似たような頭の働きっていうのが男性の主に頭脳なんです。男性と女性ともちろん平等ですよ。だけど、女性は子宮持ってておっぱいあってね、男性ないじゃないかって議論して、なんか意味があるんですかね、そんな議論が。だからこそ男と女がいるわけで、別に男と女が同じ、僕はちょっとすぐね、男性の頭と女性の頭と違うんですよって言うとね、すぐね、武田先生は男女平等、いや男女は平等。そんなこと言うんなら、男性に子宮つけてから言えって僕は言うわけですよ。まあ、そういうとこは錯覚してるんですけどね。まあ、とにかくそういうこと。今やってる AI とか IT っていうのはですね、今やってるやつはどちらかというと、女性の脳の追放ではなくて、女性の脳をいらなくするっていうんじゃなくて、男性の脳をいらなくすることに全力を今挙げてます。事実ですよ。ですから、やがてね、僕は今夫の女性にとって男性の役割って、まず一つは昔は力だったの。これなくなったでしょ。それから、相談相手とか、それから創造的なね、なんか新幹線作るとか、だいたい飛行機作るとか、だいたい男性がやってきたから、そういった頭。それから精子、子供を産むね。この三つが今のところ男性が持ってる力なんですけど、力がもうなくなりましてね。筋肉はもう必要がなくなりました。今やってるのが男性的脳の作用。その中でも特に、相談相手、女性の相談相手、これがもうほとんど、どんどんどんどん全滅しつつありますね。その一番典型的なのが AI なんですよ。AI ってもちろんいろんな用途がありますから、調べ物の代わりをするとかね。それから女性でももちろん電話交換の女性なんていうのはすぐ AI に変わるでしょうから、まあそういう女性に適した頭脳の部分も AI に変わりますよ、もちろん。そんなことをたくさん言わなくてどうするんだって私はお叱り受けちゃうんですけど、まあ全部言うわけにいかないんで、今日は男性の今後っていうことなんですね。で、そうすると女性はね、もう男性を夫に持ってね、なんか機嫌を取りながら相談事するのもめんどくさいと。AI 夫っていうのがね、もう間もなく生まれます。AI 夫はね、優しい夫、我々命令的な夫、自分の相談に乗ってくれる夫、自分の性格を入れると、その自分の性格に非常に適した男性の脳の AI を紹介してくれますよ。そしたらね、女性はもうめんどくさい男性と結婚するよりかね、そんなことに相談なんかするよりか、AI に相談したらいいんですよ。AI もこの、僕はついこんなことや、キーボードを叩くようなこと言いますけど、今全部言葉ですから。ね、今日こんなことあったけど、どうかしらってね。ほんで、女性の場合の相談っていうのはですね、相談したい場合と、ただ喋りたい場合と二通りあるんですよ。愚痴を言いたい場合と。だから、そういう AI の夫って言ったらね、だいたい生身のね、男はね、めんどくさいから、相談してんじゃないのに、それはこうやったらいいよとか、ああやったらいいよとか、次第には怒り出したりして、もう、うちのお父さん困っちゃうわね、とこうなっちゃうから、AI の夫だったらね、簡単ですよ。家に帰ってきてクサクサしたらね、AI つけてね、今日こんなことあったのよ、つって、あ、そう、つってね、その声の調子とかそういうんでね、あ、これは相談だけ、愚痴をこぼしたいんだなと思って、あ、そう、ひどいことだねって言って、あ、相手してくれるし。本当になんか知りたいんだなと思ったら、あ、それはね、こんな風になってるよって答えますから。AI ですからね、簡単ですよ。そうするとね、男の三つね、筋肉と頭の頭脳的男性と優しさね。それから、まあ、子供を作るっていうこと、この三つのうちの二つがなくなっちゃう。多分ね、AI 夫っていうのがね、まあ、あと1年ぐらいでボロいものが発売されるでしょう。それから、 10年ぐらい経つとね、だいたい僕の感じは20万円ぐらいで素晴らしい夫が供給されます。ですから、スマホかなんか持ってりゃね、いつでも、ちょっとこんなことあったんだけど、どうするこれとかって、女性がね、相談したら全部答えてくれますよ。今はね、どこに行きますなんて地図でね、やってますけどね、そんなことしなくていいんです。下僕みたいなもんですからね。今日はあそこに行きたいってご飯食べたいんだけど、どっから行ったらいいって言ったらね、うわ、それはね、なんとか地下鉄で行くよりか、あそこね、階段歩かなきゃなんないから、そうじゃなくて、なんとか駅から行くと楽に行けるよとかね、そういうことも全部アドバイスしてくれますよ。つまり、自分の希望をそのまま、女性の希望をそのままやってくれて、優しくて怒らなくて役に立つね。そういうね、それは AI ですからね。ちょっと中華ばっか食べたんで、ちょっと中華飽きたんだけど、なんか珍しい中華あるって言ったら、あそこにね、あそこの中華屋さんは珍しくて結構安いからとか言ってくれますよ。まあそういうことで、間もなく1990年に力が全部済みましたから、今一生懸命やってんのは、まあ言ってみれば AI 夫だと思いますね。ですから、まあ僕あと10年経ったらね、地上波でもう力もいらなくなって、頭もいらなくなって、もう50歳以上の男は完全にもういらないですね、と。もう子供も作れませんからね、なんて言ったらね、どうですかね。どういう反応が来るか楽しみです。いや、ここでね、このそうだったのかっていうもののシリーズを、まあ少し僕は思いついたらやろうと思うんですけども、人間ってね、今進んでることですら正確につかめないことあるんですよ。え？あれそうだったの？え？工場が自動化されてだんだんサラリーマン。あ、そしたら、産業革命の時の機械打ち壊し運動をやった男の方が僕らよりか頭いいねってこうなるわけですね。人間っていうのはこう、身の回りで進んでることも何が進んでるかよくわからないことがあると。まあいうふうに今日の話を捉えてもらってもいいと思います。それではひばりクラブの皆さん、落語会の皆さん、また明日お願いいたします。